聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の創世記第35章9節から15節を読みます。旧約聖書の60ページになります。創世記35章9節から15節まで。ヤコブがパダンアラムから帰ってきたとき、神は再びヤコブに現れて彼を祝福された。神は彼に言われた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもはやヤコブと呼ばれない。イスラエルがあなたの名となる。神はこうして彼をイスラエルと名付けられた。神はまた彼に言われた。私は全能の神である。産めよ増えよ、あなたから一つの国民、いや多くの国民の群れが起こり、あなたの腰から王たちが出る。私はアブラハムとイサクに与えた土地をあなたに与える。またあなたに続く子孫にこの土地を与える。神はヤコブと語られた場所を離れて登っていかれた。ヤコブは神が自分と語られた場所に記念碑を建てた。それは石の柱で、彼はその上にブドウ酒を注ぎかけ、また油を注いだ。そしてヤコブは神が自分と語られた場所をベテルと名付けた。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書5章1節から11節を読みます。新約聖書の109ページになります。ルカによる福音書5章1節から11節。イエスがゲネサレト湖畔に立っておられると、神の言葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せてきた。イエスは二艘の船が岸にあるのをご覧になった。漁師たちは船から上がって網を洗っていた。そこでイエスはそのうちの一艘であるシモンの持ち船に乗り、岸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろして船から群衆に教え始められた。話し終わったとき、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと言われた。シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。シモンの仲間ゼベダイの子のヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。 恐れることはない。今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。祈祷を捧げます。憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く私たちの過ちや背きを許してくださる神様、聖なる御名を讃えます。神様、私たちは本当にあなたを知っているのでしょうか。私たちに近づき、私たちを動かし、私たちを支えるあなたの姿を私たちは知っているのでしょうか。私たちはすぐに自分の考えや自分の経験だけであなたを理解しようとします。そしてしばしばあなたを見出すことができないと失望いたします。私たちはそうした自分の狭さを克服してあなたの愛に出会いたいと願っています。主イエス・キリストにおいて、どうか私たちを天のあらゆる霊的な祝福で満たしてください。私たちの理解を超えて、私たちの想像を超えて、私たちと出会ってください。私たちは心からあなたを近くに感じたいと思います。あがくような祈りですが、どうぞ聞いてください。あなたは三位一体の神、誰もあなたを一通りの仕方で言い表すことなどできません。それでも私たちはあなたの呼びかけの響きを聞くように努めますから、私たちの間にどうぞ来てください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。私は罪深いものなのですと題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストは皆様も幾度となく読まれてきた箇所だと思います。ゲネサレト湖畔、ゲネサレト湖畔、これガリラヤ湖のことです。ガリラヤ湖畔に立たれたイエス様の目に映った情景がまず描かれています。イエス様の話を聞こうとして群衆が押し寄せてきました。で、その時イエス様の意識は群衆にではなく、岸にあった2艘の船に向けられています。そこでは漁から帰った漁師たちが船から上がって網を洗っていました。まあ、漁師といいますと、いつも船の上でこの魚を取っている、そういう姿を私たちはイメージとして思い浮かべると思うのですが、それは漁師の仕事のほんの一部分に過ぎません。私が以前牧会しておりました南九州の志布志という町は、漁師町でもありました。町の一角に漁港がありまして、そこで魚の水揚げがあります。で、大きな建物がありまして、そこで競りが行われます。で、そのあたりをこの周囲をぶらぶら歩きますと、その付近にはその漁師町特有の風景が見られました。 あちこちにこの天日干しの魚が干してあるんです。魚を開いて網に干すんですね。また漁師たちがよく小さな椅子に座ってこの網を繕っている姿もありました。私はそんな風景を見ながら、ああ、こうした準備があって初めて漁に出られるのだなと思ったものです。で、イエス様も多分普段からそうした風景をご覧になっていたのではないかと思います。その日はもう漁はすでに終わっておりました。次の出漁に備えて漁師たちは網を洗います。ちゃんと洗わないと網は弱くなるのです。2艘の船のうち1艘はシモンの持ち船であったと書かれています。シモンはもちろん使徒ペトロの本名ですね。イエス様はそのシモンの船に乗り込まれて少し岸から漕ぎ出すようにとお頼みになっています。で、おそらくこれはその群衆に向かって話をするときに群衆が押し寄せてきているわけですから、その彼らに話をするにはその方が都合が良かったからだと思います。つまり群衆に自分の周りを取り囲まれてしまっては、どの方向を向いて誰に話したのか、それを決めるのがちょっと難しくなります。でも彼らから少し離れて湖上の船から話せば群衆全体に向かって話ができるわけです。イエス様は群衆を教えられました。そうしてやがて話を終えるとシモンに向かってこう言ったのです。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。で、多分シモンはプロの漁師としてその言葉には抵抗があったと思います。ですから彼は素直にイエス様に言葉を返しています。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。これは当然ですね。で、漁師というのは風を読み雲を読み天候を予測してあるいは潮を読んで仕事をしますから、その土台は経験です。で、私がおりました渋谷教会には、漁師の青年がおりました。で、彼はまだまだその経験が未熟で、漁の最中に船から落ちてしまったりいろんな失敗をしてたんですけれども、同じ船に乗って指導をしてくれていたお父さんがおりまして、そのお父さんはもうベテランの漁師です。で、青年がよく言っておりました。親父の天気予報はほとんど外れない。ですからシモンもイエス様の言葉に対してこのプロの漁師としてのプライドを示したんだと思います。まあ、そうは言っても漁は自然相手の仕事ですから、経験がものを言うと言っても万能ではないわけです。時には天候や潮の読み違いがありまして、そういう時に出漁しても不良ということになります。海上がしければ船はもう出すことができません。ですから漁師たちは基本的には自然に対して感謝こそすれ謙虚であると思います。 ったシモンもそうだったでしょう。プライドを持って仕事をしているとしても、時には読みが外れることがある。そう自覚していたと思います。ですからイエス様のお言葉に反発だけではなくて、しかしお言葉ですからと言って、もう疲れた体に鞭打って沖に漕ぎ出しました。でイエス様は漁師たちが昨夜の不漁で失望と疲労困憊の重い心を引きずっていたことを多分ご存知だったと思います。他の物語でもそうなんですけれども、イエス様というお方は人が落胆してやりきれない思いでいるような時に、この慈しみの眼差しをじっとその人に注がれます。そしてイエス様がじっとご覧になるその時から、そこには何かが始まるのです。シモンたちは全く気づいていませんが、イエス様の思いがすでにその場を支配し始めていました。その時イエス様はシモンに言われます。沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。で、この言葉は自分の経験と勘を頼りに生きているシモンにとって、まあそんなプライドは捨ててしまいなさいと、そういう意味にも等しかったはずです。しかしシモンは、まあ、渋々だったとは思いますが、イエス様の言葉に従ったのです。しかし、お言葉ですから。で、この一言は、シモンという人物を表現する重要な一言だと思います。で、ベテランの漁師といえば大抵は、頑固で意地っ張りでという相場が決まっているんです。しかし、シモンという人は、それだけではなかったようです。ちょっと立ち止まって、イエス様の言葉を受け止める感性を彼は備えていました。イエス様にはちゃんと分かっていたのでしょう。自分の言葉をこの男は受け止める。で、ペテロの中にある柔らかな心を生かすようにイエス様は声をかけられたのです。このシモンはやがてシモン・ペトロとしてこの筆頭弟子として立つことになるわけですけれども、その秘密がすでにこの物語に顔を覗かせていると思います。で、私たちもイエス様のお言葉をいただいたときに、ちゃんと立ち止まってその言葉の意味をかみしめるように反芻する、そういう感性を身につけたいものだと思います。そうすることができれば、たとえイエス様の一言が短い一言であっても、自分のために語られている意味に気づくことができるのではないでしょうか。で、6節7節はいわゆる奇跡と呼ばれるシーンです。おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるように頼んだ。彼らは来て二艘の船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。福音書には奇跡物語がたくさんあるのですが、どの奇跡にもイエス様ご自身の言葉が、何と言いますか、セットとなってこのつながっています。奇跡は イエス様が発せられた言葉と切り離すことができないんです。で、このシーンではイエス様の言葉によって起こった出来事のシンボルになっているのが魚でした。私たち日本人は昔から海の幸をたくさんいただいて生きてきましたから、シモンたち、このガリラヤ湖周辺に生きている民衆がどれだけその食生活を魚によって支えられていたか、それを感覚的に理解することができます。魚がたくさん取れたということが何を意味しているか、それはまず彼らにとって喜びであったことは間違いありません。しかしイエス様の言葉は人間の心を喜ばせるだけでなくて、民衆の生活そのもの、生活全体を支える力でもあったことに気づきたいと思います。この物語の特徴の一つは、漁師であったシモンたちの生活がそこに生き生きと浮かび上がっていることです。で、もちろんその大漁であった、それは目立つことからです。それによって生活が潤ったことでしょう。でも大漁で生活が潤ったというレベルで話はもちろん終わりません。八節のシモンの言葉は重要な意味を持っています。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。イエス・キリストに出会うことは何かしらのこの利益を得られるということだけではありません。人間は弱い存在ですから、何かこの利得を得られれば舞い上がって喜びます。で、この物語では漁師たちの利得は魚です。大量の魚。しかし喜びはやがて冷めます。喜びが冷めると人間という存在は今度は徐々に打算であるとか傲慢であるとか、そういう本性を少しずつ表し始めるのです。ここでもしシモンがよしよし、こんなに大量なのだから売りさばいたら儲けはどのくらいになるだろうか、いつもの何倍だろうか、そういうふうにやっていたら、シモンはただの漁師です。しかしシモンという人間の持っていた柔らかい心、誠実さは彼に正しい判断力と行動力を与えました。彼は今自分の目前で起こった出来事に対して恵みと祝福に満ちた神様の技に触れていることに直感的に気づいたんです。その神様の技に圧倒されて彼はひれ伏したのです。これは私たちが礼拝と呼んでいる行為の原点ではないでしょうか。教会は毎週礼拝を守っておりますけれども、弱い人間の行う技ですから、ともすればそれはマンネリに陥ります。心では毎週礼拝を守って一週間をスタートしようと思っていたとしても、いつしかマンネリに私たちは流されていくのです。圧倒的な神様の存在の前にへりくだる、思わずひれ伏してしまう、それが真実の礼拝であるのに、いつしか 私たちの中からは感動が薄れていくのです。シモンはそうではありませんでした。心から神様に頭を垂れる礼拝を捧げることのできた人物としてここに登場しているのです。彼はやがて教会のローマンカトリック教会ではこの初代教皇として位置づけられていきます。なぜそういう位置に位置づけられていったか、ちゃんとそれなりの理由があると思うんですね。彼には目の前に起こった出来事に圧倒されたとき、自分には何の勲しもないのだ、イエス様というこのお方を前にして自分の生き方はあまりにもちっぽけなものだ、そういうことを瞬間的に感じ取れる感性があったのです。で、それは宗教的な能力と呼んだ方がいいかもしれません。それに加えてシモン・ペトロには人間の品性といいますか、神様に用いられる人間としての質の高さがあったと思います。しかしシモン・ペトロといってもこの人間的な欠陥はたくさんあったろうと思いますけれども、この物語のようにこのイエス・キリストの真実に触れたときにすぐに反応できる心、そういう心の柔軟さを彼が持っていたということは確かですね。自分で自分の人間的限界を理屈ではなくて感じ取り、すぐに主よ、私から離れてください、私は罪深い人間なのですと素直に告白できる心がペテロには備わっていました。パウロもすごい人だと思いますけれども、やっぱりペテロもすごい人です。少なくとも私たちはこの船の上でのイエス様とのやり取りを読みつつ、神様に出会うとはどういうことか、礼拝を捧げるとはどういうことか、ペトロから教えられていると思います。真実の礼拝は人間は誰しもそのままでは何の勲しもないということを明らかにします。ペトロの告白が持っている力はそこではおりませんでした。周りに伝わっていったのです。一緒に仕事をしていたゼベダイの子ヤコブ、そしてヨハネ、彼らにも伝わったのです。イエス様はそうした漁師たちの姿を見て間髪を入れずにこうおっしゃいました。恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取る漁師になる。イエス様の言葉も単刀直入ですごい一言です。イエス様にはガリラヤにおける神の国の宣教活動に弟子が必要でした。その最初の弟子たちをイエス様はここで選ばれたのです。魚を取って生業とする漁師を人間を取る漁師に変えてしまいました。人間を取る漁師というのは実に分かりやすいうまい訳だなと思います。この人間を取ると訳された言葉はこの生け捕りにするという意味だと辞書に載っていますので、 人間を取るときにはあくまでも生け捕りにしなくてはなりません。生け捕られた人間は生きたまま今度は神様によって宣教の働き人に変えられます。私たちは使徒ペトロの誕生物語を見ているだけではありません。ペトロから始まった人間の生け捕り漁が今でも続いていることをこのテキストから見ているんです。私たちも神様から生け捕られた存在としてこの教会に集められています。人を生け捕る漁師ですから、私たちは自分は救われた、すべてこれでよしで終わるわけにはいきません。自分だけが神様の恵みに預かって新しい生き方に進ませていただいたとき、その恵みは自分の中だけに囲ったままでいることは神様の御心ではないと思います。自分の救いだけで終わってしまってはならないのです。今度は私たちが周囲の人たちをそれこそ生け捕りにして、その方たちもこのイエス様ワールドの恵みの中で生きていけるようにちゃんと働きかけること、それがイエス様の召しに私たちが具体的に応えることになると思います。私たちはこの時のシモンのように疲れているかもしれません。夜通し網を下ろし続けたシモンたちのように疲れ切って息消沈しているかもしれません。でもそういう私たちであっても、その私たちにイエス様は声をかけられているのです。沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさい。私たちも網を下ろしてみようではありませんか。祈ります。私たちを恵みのうちに導いてくださる主なる御神様、今日も礼拝を守り新しい一回りをスタートできる幸いを感謝いたします。神様と出会わせていただいた喜びを失わずに生きていけるように、私たちの信仰を強めてください。私たちがイエス様に声をかけていただいた感激を忘れることがありませんように、信仰と希望と愛のうちを生涯歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌の290番、踊り出る姿でを歌います。どうぞご無理のないようにお立ちください。
喜 て捨ててイエスに従い、かっくかしずらも退け、主の弟子になった。ほれはになってリードする主と共に、福音の喜びへと招かれた者は皆を破ると責められても、御心に生きた。おどれはになってリードする主と共に、福音の喜びへと招かれたものは皆、暗い雲が光を閉ざし、神の御子が釘付けられて、悪が力を振るう中も御業は進んだ。おれはになってリードする主と共に、福音の喜びへと招かれたものは皆、重い墓石をもけ破り、朝の光照り輝いて、踊りの主イエスはよみがえり、立つこと福音の喜びへと招かれた者は皆。